無効理由その1、改正限界超越による無効。点検には改正ができないものがあることは、第1章で国体論について述べた通りである。最高規範、根本規範である規範国体に抵触する改正が認められないのは当然のことである。そして、この論理は、国体論からして当然のことではあるが、憲法論においてもこの論理は肯定されていた。すなわち、当時の憲法学会の支配的見解は、国体を破壊する点検の改正はできないとする点検改正限界説であった。それゆえ、この支配的見解からすれば、占領憲法が帝国憲法の改正という形式をとり、また、占領典範が明治典範を廃止した後に新たな法律として制定したという形式をとってはいるが、いずれも改正によっては変更し得ない根本規範、規範国体の領域まで、その改正権の限界を超えてなされたものであるから絶対無効であることになる。帝国憲法下では、国体と政体の二分論を肯定する見解も、これを否定する見解も、おおむね帝国憲法第1条ないし第4条は国体規定であるとして、国体の変更はできないとし、その他、政体の基本的な制度についても根本規範であって改正を許さないとの見解が支配的であって、占領憲法は、この改正の限界を超えて変更されたとされることから、改正法としては無効ということになる。このことは占領典範についても同様であった。ところが、占領点検が点検として有効であるとした当時の政府とこれを支えた支配勢力は、それまでは点検改正に限界があるとそのすべてが国是として主張していたにもかかわらず、保身のために建設して節操を打って GHQ の占領政策に迎合し、その暴力的強制を民主化などと来賛した敗戦利得者であり、暴力信奉者であった。そして、今もなお、暴力の切れ端、井上高麿、である占領点検を点検として有効であるとする輩は、その無責任な敗戦利得者の後継者であり、その地位を保身するため、改正限界説を法的し、あるいは別個の奇弁を浪して有効であると強弁しているだけで、嘘を100回、1000回も大合唱したからといって、嘘が真実になることはないし、国内系において、他国の暴力が正義となることはありえないことである。そもそも、憲法改正に限界があるとするのは、帝国憲法下において、立憲主義が定着していたことの帰結でもあった。つまり、立憲主義とは、第一章で述べた通り、現在では様々な解釈がなされているものの、首都及び市民の権利宣言、フランス人権宣言、第16条に、権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されないすべての社会は、憲法を持つものではない。と、する規定に依拠したもので、この定義からしても、当時の憲法学会や帝国議会で、帝国憲法が、立憲主義的意味での憲法であるとすることに異議を唱えた者は、誰もいなかった。そのことから、国体と政体との理念的区別を踏まえて、憲法改正の限界を肯定するのが通説となっていたのであって、立憲主義は、憲法改正限界説と一体のものと理解されてきた。そのことは、立憲主義の意味が多義的となった今日においても受け継がれた。つまり、占領憲法有効論によれば、占領憲法の掲げる基本原則、国民主権主義、民主主義、平和主義、権力分立制、基本的人権尊重主義などについては改正ができないとする見解が主流である。そして、その根拠の一つとして必ず掲げるのが、占領憲法は立憲主義的意味の憲法であるという点である。やはり、占領憲法の解釈においても、立憲主義と憲法改正限界説とは一体のものなのである。そして、この立憲主義と憲法改正限界説は、戦後になって初めて定着したものでないことは前述の通りであるから、帝国憲法の改正時においても、立憲主義と憲法改正限界説に基づいて占領憲法の効力について論ずるべきである。決して、ご都合主義の二重基準を取ることは許されない。帝国憲法と占領憲法もともに立憲主義的意味での憲法であるとするならば、 占領憲法の改正に限界があるとする見解は、米国憲法の改正に限界があることを当然に認めなければならない。そうであれば、論理必然的に、占領憲法は無効ということになるのである。